presents We Code Shima Shima Radio. We are coming up, so stay tuned.
Shima Shima Radio, 始まるよ。
8月2日土曜日、しましまラジオ始まりました。香川 RNC 西日本放送、岡山 RSK 山陽放送をお聞きの皆様、こんにちは。しましまラジオ、今月8月の担当、 RNC 西日本放送の寿司康洋です。さて、瀬戸内国際芸術祭の夏会期が昨日スタートし、この番組も帰ってまいりましたよ。香川岡山の7つの島と4つのエリアで開催されます夏会期は8月の31日までです。香川の志度津田エリア、そして引田エリアが新たに加わっています。この新しく加わったエリアでは21時まで、夜9時までね、鑑賞できるという暑さへの対策も取られています。まあ、皆さんこの暑さの中なんですがね、各会場でしっかりと対策をしながら、特別な夏一緒に楽しんでいきましょう。この番組は岡山 RSK ラジオと香川 RNC ラジオの2局をネット、瀬戸内国際芸術祭2025のアート情報、瀬戸内の島々の魅力をたっぷりと紹介する番組です。この後11時30分までお付き合いください。瀬戸内国際芸術祭2025しましまインタビュー。今日はですね、夏会期から新しく加わった会場の引田エリアから、東京芸術大学、香川大学、瀬戸内海分校、まちづくりプロジェクト群だらけの沼田由香さん、そして桑原俊之さんにお電話でお話を伺いします。まずはですね、沼田さんにお電話がつながってますよ。もしもーし。
もしもーし、
沼田さんですか？
はい、そうです、はい。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよね、もう本当に昨日開幕したばかりなんですが、引田の様子いかがですか？
はい、もうかなり、今日はすごく多くの人が街を行き交っていますね。
もういよいよという感じですね。
そうですね。
はい。沼田さん、この群だらけというのは、まあそもそもどういうプロジェクトになるんですか？
はい。2024年にスタートした東京芸術大学、香川大学の連携して行っているプロジェクトの一つです。東香川市の引田フィールドにアートと科学をテーマに、街づくりの研究と実践を行っています。拠点となる群だらけは、江戸時代の商家を改装し、瀬戸芸のスタートに合わせて公開しています。瀬戸内国際芸術祭では、活動も広めの場で、私、沼田由香と、新俊博、桑原俊之3名が展示を行っています。作品は香川大の先生方や学生さんのサポートをしていただいて、町の方々の協力を得ながら制作しているような場になっています。
はい。で、沼田さんは、どちらの学校になるんですか？
はい、私は東京芸術大学の卒業生として、アーティストとして参加しています。
そうなんですね。はい。そもそもご出身はどちらになりますか？
私は千葉県出身になります。
そうですか。じゃあ、はい、引田の町は今回初めてだったんですかね？
実は7年前に一度芸大のプロジェクトでここに伺ったことあるんですが、
はい、
まあ、また改めて来られたという形で、すごく、懐かしいなという気持ちで。
そうですか。はい、さあ、そして作品なんですが、どんな作品が仕上がっていますか？
はい。今回は、その引田の町が漁師町ということもあって、私は太陽旗をモチーフに作品を作りました。
はい。
で、はい、素材として、ペットボトルキャップを町中から集めて、それを使用して、粉砕したもので、まあ、新たなパーツを、四角いパーツを作って、そちらを4000枚ほど組み合わせて大きな絵として展示しています。
大きな絵だ、どのくらい大きいんでしょうか？
サイズが5メートル ×3.5 メートルの大きさなので、まあ、かなり近づいた時と離れた時の見え方が違うという点もすごく面白いなというところで見どころになっています。
5メートルというと、これ作るのも結構大変だったんじゃないですか？
そうですね、すごい大変というか、うん、もう時間もとてもかかり、まあ、ただ町の方々がすごく手伝ってくださったので、はい、とても計画的に終わらせることができました。
ちなみにそのペットボトルのキャップですか、どのぐらい使うもんなんですかね。
多分簡単な計算だと3万から4万個ほど使ったかなというところですね。はい、
まあ、よくもそれをね、つなぎ合わせて、もうすごいですね。
はい。
そうですか。ぜひ、皆さんにこれを見てもらいたいですね。
そうですね。近づいた時と、やっぱ離れた時の見え方が違ったり、時間によって朝と夜と見え方が全然違うので、ぜひ、実物をその場で体験していただきたいなと思っています。
はい。では、ここで番組をね、お聞きの方にメッセージお願いします。
はい、瀬戸内国際芸術祭が始まって、この引田の町にもとてもたくさんの人がいらっしゃって、にぎわっています。で、周りの方も食事を出したりとか、引田の町がすごく楽しい町に変わってきているので、ぜひ引田まで足を運んで作品を見ていただけたらなと思います。
はい、沼田由香さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ではお隣に桑原敏之さんいらっしゃいますか。お電話変わっていただいてよろしいでしょうか。
はい、もしもし。
桑原さんですか。
わかりました。はい、桑原です。
どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
桑原さんはどちらの学校のご出身になるんですか。
はい、僕も東京藝術大学の油絵科出身です。
あ、そうですか。で、ご実家はどちらに。
あ、お実家。
あ、実家はどちらですか。
あ、愛知県です。
あ、そうですか。このじゃあ、香川というのは今回初めてですか？
実はですね、はい、初めてではなくて、学生の頃、2011年とかになるんですけども、はい、小豆島でアートプロジェクトがあって、まあ、その時に初めて香川に行きました。で、それ以来となります。
小豆島とまた引田と、結構感じが違うんじゃないかなと思うんですが、はい、どんな作品になってますか？
僕の作品はですね、はい、まあ、やっぱその引田が、まあ、風待ちの港って呼ばれる、まあ、非常にこういろんな船が集まってきた場所っていうこともあって、
はい、
ちょっと船をテーマに作ってまして、
はい、
で簡単に言うと船を作って出港を目指しています。
船を作って出港を目指してる、
はい、
大掛かりですね。
そうですね、まあ、でも、うん、そんなに、なんていうんですか、僕一人が乗れるぐらいのサイズの船で。
思ったのとよりだいぶちっちゃかったですが、あ、そのぐらいのサイズなんですね。はい、それでもやっぱり、はい、海にちゃんと浮かぶ船なんですね。
そうですね、それをちょっと目指して、まあ、その素材を、まあ、引けたで見つけた、そのいらなくなった、その建物の取り壊した柱とか、
はい、
まあ、船に乗った、その漁港で出たゴムとか、まあ、そういったのを工夫して使いながら船を作っています。
作っているということは、まだ、できて、はい、作業中ということですか。
あ、そうですね、うん、まあ、今回その集めた素材たちがこう変化していく様子そのものが結構重要なんじゃないかっていうところもあって、
はい、
でやっぱこう作っていく過程自体を作品にするっていうところで、僕が滞在制作しながら作品を作ってます。
ということはですね、
はい、
行くたびにこう作品が出来上がっていく様子も楽しめるということですかね。
あ、もちろんです。はい、日に日に変わると思います。
あ、そうなんですね。引田エリアは特に夜9時まで鑑賞ができるということで、じゃあもう、はい、ちょっと夕方から涼しくなってからできてるかな、はい、船だいぶ進んだかなって、こう何回も見に行きたくなりそうですね。
あ、それも大変ありがたいですね、それが。
ね、そうですか。じゃあ、ここでですね、番組をお聞きの方にメッセージをお願いします。
はい、まあ、どうですかね、まあ、瀬戸内芸術祭の中で、うん、まあ、首都と引田エリアはですね、まあ、10時から9時までオープンしていて、
はい、
で通常日中しか作品を見ないんですけども、まあ、先ほどおっしゃったように夜とかに、まあ、また違った風景で見ることができるので、またそういった楽しみ方ができるかなと思っています。
じゃあぜひ皆さんも朝から、はい、昼から夜からずっと来てくださいという感じですね。いろんな引田を見てもらいたい、作品の状況を見てもらいたいという感じですかね。
はい、
はいはい、じゃあ私も楽しみにしています。どうもありがとうございました。
はい、はい。 ありがとうございます。
池田エリアの群だらけの沼田由香さんと桑原俊之さんにお話を伺いしました。以上、しましまインタビューでした。しましまインフォメーション、この時間は感化系ロープウェイの三浦貴弘さんとお電話がつながっています。もしもし。
あ、こんにちは。
三浦さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
感化系ロープウェイといいますと小豆島、
はい、
春海域も大人気の島でしたが、
はい、
夏スタートしていかがですか？
そうですね、まあ、昨日から、まあ、瀬戸内国際芸術祭の夏会期がスタートしましたが、やっぱりその、はい、芸術作品を見られる方もやっぱり多くいらっしゃいます。
あ、そうなんですね。もともとアートの島、以前から観光の島として多くの方がいらっしゃるかなと思うんですが、はい、この夏の見どころっていうのはどんなところですかね？
そうですね、感覚系といえば、まあ、どうしても紅葉というイメージが強いんですけれども、はい、標高差がやっぱり600メートルぐらいあるので、まあ、平地よりやっぱり気温が、まあ、5度ぐらい低くて、まあ、涼を楽しむというかはい、
そうですか。このところお天気もいいですしね。
そうですね、うん、もう毎日連日青空が広がっております。
はい、そんな中から今月8月も昨日からですね、ちょっとユニークなサービスが始まったということで、はい、今日ねお電話かけさせていただいたんですが、どんなサービスになりますか？はい、
そうですね、日本で、まあ、初めてになるんですけれども、感化系の展望台から、まあ、ドローンが飛んでですね、はい、お客様と、まあ、感化系の景色を、まあ、自動空撮して、まあ空撮した映像をお客様の方のスマートフォンに納品させるサービスが始まりました。
ということはドローンということは空かでしょう、はい、どんなものが映るんでしょうか？
ですね、感化系の雄大な景色がこう広がっているのをこう空撮、お客様と一緒にこう撮るような感じですね。
それをこうドローンが誰かが操縦してくれるんですかね？
ね、基本的に、無人で、うん、飛びます。なので、展望台に、はい、申し込みできるような、まあ、仕組みを作っててですね、
はい、
まあ、QR コードを掲示してるんですけれども、そこから申し込みして、まあ、決済が終わって、決済完了後にドローンが横からこう基地があるんですけれども、はい、そこから飛ぶような感じですね。飛んで、決められた飛行ルートを飛んでくる。
その映るものはもうじゃあ感化系の空と海とこの岩肌と緑とこの大自然の中に自分たちがいる様子を
自分たちも映ってる、
撮ってくれると。
はい、
これもう今ほらもうみんな観光地でどっか行くと、まあ、YouTube とか TikTok とかね、
はい、そうですね、
インスタ、Facebook の動画とか、はい、もうとにかくみんなにこう見てもらいたいじゃないですか。
そうですね、シェアもできますので、まあ、ね、はい、スマートフォンにこう納品されるのでシェアもできますね。
そのぐらい、はい、どのぐらい時間かかるんですか？撮って、
撮ってる時間、申し込みから、まあ、撮り終わるまで大体3分ぐらいで終わりますね。
じゃあもうその場ですぐにという感じですね。
そうですね、申し込んで、まあ、まあ、飛びます、飛んだ終わりました。その後に、まあ、30分以内に、動画が納品されるような感じですね、お客様の手元に。
これはぜひ、ね、やってみたいですね。はい、
そうですね、
そのドローンがこう飛び立つ様子も見てみたいし。
あ、そうですね、はい、
料金は大体おいくらぐらいですか？
まあ、1回2400円なので、
はい、
まあ、人数が例えば10人で来るとまあね、それなりお安くもできますし、
はい
はい、
そうですね、みんなで割れば本当に安く、ね、ね、楽しめますね。
はい、
小豆島にの感化系には瀬戸家の作品もありましたよね。
山頂の駅から、まあ、歩いて5分以内のところに、うん、直径4メートルの鉄の球体があります。
はい、
まあ、こちらが2022年に、常設展示されたですね、空の玉感化系といわゆるオブジェがあります。
じゃあそういう作品も楽しみながら、はい、感化系の大自然、
はい、
それ満喫して、それをみんなにもう動画で ね、ちょっと自慢したいですね。
はい、そうですね、まあ、絶景のスポットエリアが、うん、まあ、感化系にはたくさんありますので、
はい、
まあ、そういったドローンも使いながら普通のこう、芸術祭の作品も撮りながら、まあ、うん、そういった、スポット巡りっていうのはできます。
はい、じゃあ三浦さん最後にメッセージいただいてよろしいでしょうか。
あ、はい、まあ先ほども言いましたけれども、寒霞系というのは秋のイメージが非常に強いところであるんですけれども、まあ、秋には負けないこう夏の空、夏の青い渓谷が広がっておりますので、
うん、
またそういった芸術作品の、アートオブジェもありますので、そういったもので、まあ、こう絶景を巡ることもできますので、この夏は寒霞系にお越しください。
はい、寒霞系ロープウェイの三浦貴寛さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。以上、しましまインフォメーションでした。毎週土曜日の11時10分から RNC 西日本放送ラジオと RSK 山陽放送ラジオを結んで、瀬戸内の島の情報満載でお送りしていますしましまラジオですが、皆さんこの番組のホームページご覧になったことあるでしょうか。今ね、作家さんもお電話でお話ししてくれましたが、どういう方かなと、写真も載ってますし、内容もね書いてありますので、しましまラジオ、うちの放送の時は西日本放送で検索していただくと出ますし、山陽放送さんの時はしましまラジオ山陽放送で検索していただくと出ますのでね、ぜひ見てください。では今週はここまでです。また来週。